インフォメーション15ページから23ページ。お知らせ15ページ。線路修繕工事に伴う列車の運休について、長崎本線長与経由喜々津駅から長与駅間につきまして、日中の時間帯に線路の保守工事に伴い、工事時間帯の列車につきまして、次の通り運休が発生いたします。運休区間、長崎本線長与経由諫早駅から長与駅間長与経由。運休日時、9月30日火曜から10月2日木曜の3日間、10時から15時ごろまで5時間程度。その他、列車の運休区間においてバスなどの代行輸送は実施いたしません。なお、長崎長与間、喜々津諫早間及び長崎本線一布経由大村線は通常運転を行います。具体的な運休列車は JR 九州運行情報でご確認ください。JR 九州運行情報の QR コードがあります。充電式電池バッテリーの捨て方。問い合わせ住民環境課環境係。電話095-801-5824。さまざまな電化製品に使用されている充電式電池バッテリーは、他のゴミに混ざるとゴミ収集時に発火や発煙、火災事故などの原因となり大変危険です。次の方法に従って処分してください。ゴミ袋に入れてゴミステーションに出すことは絶対にしないでください。充電式電池、バッテリーが取り外せる場合、取り外した充電式電池、バッテリーは次の施設の窓口にお持ち込みください。長与町役場住民環境課窓口、ふれあいセンター、南交流センター、高田地区公民館、上長与地区公民館、北部地区多目的研修集会施設、働く婦人の家、電池類を取り外した電化製品本体はゴミ袋に入れて燃やせないゴミで出してください。充電式電池バッテリーが取り外せない場合、長与町役場1階に設置している小型家電回収ボックスに出してください。なお、車、バイクのバッテリーは収集できません。使用済み乾電池、充電式電池の出し方についての QR コードがあります。愛犬登録、狂犬病予防注射の接種はお済みですか？問い合わせ、住民環境課環境係。電話 095-801-5824。 狂犬病とは、発症するとほぼ 100% 助からない恐ろしい病気ですが、犬にワクチン接種を行うことで予防できます。人への感染経路の多くは犬からであるため、日本では年1回の飼い犬への狂犬病予防注射の接種を義務付けています。愛犬と身近な人を守るために必ず予防注射の接種を行いましょう。最寄りの動物病院で接種ができます。令和7年度の予防注射をまだ接種していない方は、最寄りの動物病院で注射を受け、役場で注射済み証の交付を受けてください。飼い犬の登録をしましょう。犬を飼った時には役場で登録が必要です。狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯に1回の登録が義務付けられています。飼い犬が死亡したとき、飼い主の住所・氏名が変わったとき、飼い主が変わったときも同様に役場に届け出が必要です。マナーを守って飼育しましょう。排泄物の処理は飼い主さんの義務です。糞は必ず持ち帰り、排泄した場所は水で流しましょう。ご存知ですか？障害者福祉医療費補助制度。問い合わせ、 福祉課障害者福祉係、電話 095-801-5827。 障害者福祉医療費助成制度とは、障害者である支給対象者が医療機関などで受診された際、支払われた保険診療金額についてその一部を助成する制度です。医療機関などの領収書を福祉医療費支給申請書に添えて役場福祉課に提出すると、助成額を計算し、登録された銀行口座に助成額を振り込みます。助成を受けるためには福祉課で認定手続きが必要です。障害者福祉医療費受給者は毎年9月末までに更新の手続きが必要です。受給者には8月下旬に更新の書類を送付しています。障害者福祉医療費支給対象者、所得制限あり。身体障害者手帳1級から3級、療育手帳 A1、A2、B1、 または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方、特定医療費指定難病医療受給者証をお持ちの方、助成内容、障害の等級などで助成内容が異なります。保険診療で医療機関などに支払った月の合計金額が自己負担金額を超えた場合に、その差額を支給。自己負担額、月ごと医療機関ごとに1日につき800円、月上限額1600円。調剤薬局については自己負担なし。山崎がお伝えしました。
9月10日から16日は自殺予防週間。自殺は個人の問題と捉えがちですが、その多くが追い込まれた末の死と言われています。誰にでも起こりうることであり、決して稀なことではありません。自殺に至る多くの人は、生活困窮や多重債務、過労や身近な人との死別、いじめや孤立などの悩みにより心理的に追い詰められた結果、うつ病などの精神疾患を発症し、正常な判断ができない状態になることが分かっています。一人で抱え込まずに、誰かに少しでも話してみませんか。相談窓口、長崎いのちの電話、電話 095-842-4343、 時毎日9時から22時、第1・第3土曜は24時間対応。生費保健所地域保健課、電話 095-856-5159、 時平日9時から17時30分。長与町役場健康保健課、電話 095-801-5820、 時平日8時45分から17時30分。その他、9月30日まで自殺対策アンケートを実施しています。自殺対策推進のためにアンケートへのご協力をお願いします。QR コードがあります。9月9日は救急の日。問い合わせ、長崎市北消防署浜田出張所、電話 095-882-3345。 救急車の台数には限りがありますので、緊急に救急車を必要とする方への対応が遅れないよう、救急車の適正利用にご理解ご協力をお願いいたします。次の場合は迷わずに119番通報。突然の激しい頭痛、胸が圧迫されるように痛む、突然うまく話せなくなる、意識がない、呼吸がない、悩んだ時は相談窓口へ。救急安心センター、電話#7119、または 095-801-1217、 時、24時間365日対応。子ども医療電話相談。電話、#8000 または095-822-3308。時、平日土曜18時から翌朝8時。日曜休日24時間対応。高齢者福祉施策等に関するアンケート調査。問い合わせ、福祉課高齢者福祉課係。電話 095-801-5826。 高齢者福祉施策などについてのアンケート調査を実施しています。町内にお住まいの高齢者の方や、近い将来に高齢者となられる方々など、幅広い世代の方々からできる限り多くのご意見を聴取したいと思っておりますので、回答にご協力ください。回答方法、 QR コードがあります。長与町高齢者福祉施策等に関するアンケート調査を検索。お問い合わせ申し込みフォームを選択し、調査回答から高齢者福祉施策などに関するアンケート調査へと進む。締め切り10月31日金曜まで。スマホで簡単に回答できます。有料道路における障害者割引制度。問い合わせ、有料道路 ETC 割引登録係。電話 045-477-1233。 福祉課障害者福祉係。電話095-801-5827。通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路を使用する障害者に対し、有料道路の通行料金の半額が割引かれます。割引を受けるためには、福祉課での申請、もしくはご自身のオンライン申請が必要です。更新あり。対象、1、障害者本人が運転する場合、身体障害者手帳をお持ちの方。2、障害者本人以外が運転し、障害者本人が同乗する場合、身体障害者手帳または療育手帳のうち第一種のものをお持ちの方。表があります。申請方法、申請・更新に必要な書類等の順にお伝えします。オンライン申請、条件により必要書類が異なるため、オンライン申請受付サイト https://www.exprescwai-discount.jp にてご確認ください。障害者割引制度オンライン申請を検索。町窓口での申請。 ETC 利用登録をする場合、障害者手帳、運転免許証、障害者本人が運転する場合、自動車検査証、車検証、または軽自動車届出済証。これは電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も必要となります。お手元にない場合、ご自身のスマートフォンなどへ車検証閲覧アプリをインストロールしていただき、窓口での提示をお願いします。ETC カード。なお、障害者手帳をお持ちの方の名義のもの、児童の場合は保護者名義のもの。ETC 車載機の管理番号の確認できるもの。ETC 利用登録をしない場合、障害者手帳、運転免許証、障害者本人が運転する場合。表を終わります。 長与町物価高騰対応レシートキャンペーンを開催します。問い合わせ産業振興課電話 095-801-5836 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した本庁の緊急経済対策として長与町内の店舗で発行されたレシートで応募すると抽選でデジタル商品券が当たるキャンペーンを11月から実施します。詳細については広報長与10月号およびホームページに掲載しますのでご確認ください。 QR コードがあります。集団検診のお知らせ。申し込みと問い合わせ長崎県健康事業団予約センター、電話 0120-411-311、 受付時間8時30分から17時15分、土日祝日除く、時10月21日火曜午前、10月22日水曜午前、ところふれあい健康センター。締め切り電話申し込み期間9月18日木曜から26日金曜。その他、検診は医療機関での受診も可能です。詳しくは4月に各世帯へ配布している令和7年度長与町健康審査のお知らせをご覧ください。集団検診について町ホームページの QR コードがあります。表があります。対象者、検診の種類、備考の順にお伝えします。長与町国民健康保険加入者、40から74歳の男女、特定健診、受診券必要、5月発送済み、40から49歳の男女、胃がんリスク小別化検査、血液検査、過去に受けたことがある方は対象外、19から39歳の男女、国保若年健診、後期高齢者医療制度加入者、後期高齢者医療制度加入者、後期高齢者健診、受診券必要、手元にない方はご連絡ください。長与町民、40歳以上の男女、各種がん検診、肺、大腸、肝炎ウイルス検診、肝炎ウイルス検診は過去に受けたことがある方は対象外、50歳以上の男女、胃がん検診、バリウム検査、昨年度受けた方は対象外、40歳以上の女性、乳がん検診、昨年度受けた方は対象外、20歳以上の女性、子宮がん検診、昨年度受けた方は対象外、19から39歳の男女、若年健診、19歳以上の生活保護受給者、生保の健診、19歳以上の男性、前立腺健診、自費1870円。表を終わります。9月24日から30日は、結核予防週間です。1、結核は昔の病気ではありません。長崎県では、令和5年には124名の方が結核と診断されました。県内の結核患者は高齢者が多く、生肥保健所管内、西海市、長与町、都議津町においても、令和5年では60歳以上の方が約8割を占めています。2、結核はどんな病気ですか？結核菌によって、主に肺に炎症を起こす病気です。結核患者の咳などで結核菌が飛び散り、周りの人が 宮中の菌を吸い込むことで感染する恐れがあります。もし結核と診断されても6から9ヶ月毎日きちんと薬を飲めば治ります。3、過去の感染で今発病することがあります。結核菌に感染しても健康で体力があれば結核菌の増殖が抑えられ発病しません。病気や加齢などによる免疫力の低下によって感染後体内で急死していた結核菌が活動を始め発病することがあります。健康的な生活が発病予防につながります。普段から適度な運動、睡眠、バランスの良い食事を心がけましょう。4、定期健康診断、早めの受診を。1、咳が2週間以上続く、痰が出る、体がだるい、微熱などの症状が長引くときは、医療機関で診察を受けましょう。高齢者の場合、なんとなく元気がない、食欲がないなど、はっきりとした症状が現れない場合もあります。2、年に1回は健康診断、胸部 X 線検査を受けましょう。3、乳幼児は結核に感染すると重症になりやすいので、予防のために BCG 接種を受けましょう。結核の蔓延を防ぐためには、早期発見、早期治療が大切です。早期発見で本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や職場など周囲の人たちへの感染を防ぐことができます。